次に質問者、田中千幸議員。地域共生社会実現に向けての本市の展望について。担当、地域福祉課、障害福祉課。厚労省が来年4月から開始する重層的支援体制整備事業は、包括的な行政相談体制の整備や地域における支援体制の構築などが謳われているが、事業参画の意向や概算の総事業費等のアンケートに対してどのように回答されたのかを問う。また、差別のない社会実現のために小学校空き教室を活用した障害者作業所の開設事例があるが、本市での展開について考えを問う、との質問に対し、アンケート調査については、重層的支援体制整備事業の実施に向けて検討中と回答。事業費等の見込みは合わせて約6億3000万円と回答しています。また、空き教室への作業所の設置は、保護者や学校関係者に理解と協力を得て、さらには環境の変化で障害のある人に与える影響も考慮する必要があります。したがって空き教室の活用は難しいと判断しますが、引き続き地域共生社会の実現に向け、さまざまな視点から調査研究を進めます、との答弁がありました。次に質問者、田口佳子議員。土曜日、日曜日、祝休日の保育の拡充と一時預かりの利便性向上について。担当、子育て子育ち総合支援官、保育課。自営業、接客業の共働きや一人親家庭など就労のため、土日祝日も平日同様に保育を受けたい要望があります。土曜日の午後3時以降と祝休日の保育ニーズの考察について。土曜保育は7割が午後3時までとなっていますが、他園での受け入れと土曜日の保育時間の延長について、子育て子育ち総合支援官の一時預かりの申し込み方法等、利便性向上についての3点を問う、との質問に対し、土曜日午後3時以降及び日曜祝日の保育ニーズはそれぞれ約2割および1割未満であり、保育ニーズを踏まえ実施園の拡充を検討します。保育園は土曜日を含む週6日間の開園が求められるため、保育士の確保を踏まえて保育時間の延長を考えており、土曜日の共同保育の実施は考えていません。一時預かりの利用申し込みについては、利用者の負担を軽減できるよう他の子育て支援事業も含め調査研究していきます、との答弁がありました。その他に、グローバル社会における外国人技能実習生の市県民税について、母子の家の活用についての質問がありました。次に質問者、佐々木圭介議員。学校トイレの環境整備について。担当、教育総務課。子どもたちが安心して学べる環境は、学校トイレの洋式化が急務であり、子どもたちの健康にも影響します。一として、本市が進めています学校トイレの改修状況について。二として、災害対策の拠点として避難所である学校体育館のトイレ洋式化の状況について。3として、感染症予防から手を触れず水が出るセンサー付き蛇口やレバー式蛇口などの設置について問う、との質問に対し、1、平成29年度から校舎トイレの洋式化を進め、令和元年度末で洋式化率 80% を達成しています。2、令和元年度末で全ての小中学校体育館でトイレ洋式化を完了しました。3、センサー付き蛇口は使用中の水量調整ができず、災害時のリスクが ハンドル式と比べて高いこと、レバー式蛇口はハンドル式との差異があまりなく、全小中学校への設置には多額の費用がかかることから、現時点では改修の考えはありませんとの答弁がありました。次に質問者、伊藤安奈議員。多胎児育児サポートについて。担当、子ども政策課。子育ては多胎児家庭だけが大変ではないが、今の既存制度がすべて単胎児向けに設計されており、多胎児を育てるということに目が向いていません。このことから、1、移動が困難な多胎児家庭へタクシーの補助。2、家事サービス等の訪問支援の充実。3、単胎児より妊婦健診の回数が増えることから、受診券の追加交付をする考えがないかお伺いします。との質問に対し、1、2、移動・家事訪問支援については、民間の同行・公共交通等の移動手段、各種福祉サービス等との連携を踏まえ、総合的に検討します。ピアサポートについては、育児不安の軽減に有効であり、ノックノックホームサポートの訪問員として、多胎児育児の経験者を養成し、多胎児育児に寄り添う支援に取り組みます。3、受診券の追加交付は、一部の医療機関で受診回数を増やしている現状を踏まえ検討します。との答弁がありました。